和食の産地の食事なら、その1、日本人の手先の器用さは箸の文化が優れた。西洋料理ではナイフとフォークを使って食べますが、和食では箸を使います。もちろん個人差はありますが、一般的に箸を使う方が難易度が高いように思います。だが、日本の道です。この日本の道だけで一体つまんない一枠です。最高な箸はある程度の器用さが必要です。日本人とはいえ、子供の箸を最高な使うようになるまでは時間がかかります。よくもあるも、この箸の文化が日本に大きな影響をもたらしました。日本は技術大国と言われます。小さな全然使いを作ったり、布の5倍の量を施したり、小さなことで前を処理するのに欠けています。日本人は小さなことに気を使いやす、注意を払う生活の人が多いです。それは箸を使う文化が影響しています。日本人は6倍前の箸ですが、社の人生の運動性の向上に貢献しています。その結果、日本人は手先の器用さを要求される仕事が得意になり、技術大国になりました。箸を使うのは面倒だと思いますが、その何か使えた恩恵に気づきましょう。その際に草がいつの間にかあなたに恩恵を渡しているのです。箸を使えば使うほど面倒さの恩恵に転化されるのです。箸を使えないな恩恵に気づく。和食の産地の食事なら、その2、和食マナーの最大のポイントは箸の使い方。日本料理で一番大切なマナーは何ですか？そう聞かれれば、私は箸の使い方と即答します。西洋料理はナイフとフォークの使い方などに言うように、和食では箸の使い方などに言います。和食には様々な料理の種類があります。もちろん、それぞれ和食にあった食べ方のマナーもありますが、和食は基本的に箸を使います。箸の使い方こそ最初に覚えるべきマナーであり、なおかつ最も大切なポイントなのです。和食ならイコール箸の使い方と言っても過言ではありません。和食ならで覚えなければいけないマナーの大半は、実のところ箸の使い方なのです。和食は箸に始まり、箸に終わります。だから、日本の道ですが、使い方は厳密で良くなく、きちんと説明しようとすると一切の困難ができることです。逆に言えば、箸の使い方をきちんと習熟していれば、日本料理のマナーの半分は覚えたと言っても過言ではありません。下品な食べ方と美しい食べ方の違いは箸の使い方です。いかに美しい箸を使うか。これは和食マナーの最大のポイントなのです。和食マナーは箸の使い方に優先を置いて学んでいく。和食の産地の食事なら、その3、箸先はその人の育ちや教養が垣間見える分。箸は和食の基本です。箸の使い方は和食マナーの良しやしと大いに関係があります。実は和食マナーの大半は箸の使い方が占めています。箸の使い方さえ正しければ和食のマナーの大半をクリアしていると言っても過言ではありません。昔、日本では箸の使い方によって育ちが悪いと言われていました。箸がどれくらい汚れているかによって、その人の育ちや教養などを下がったとされていました。昔は箸の汚れで許されるのは、足先から1.5センチまでとされていました。ドキッとする人も多いのではないでしょうか。もちろん、昔の堅苦しい話ですから、さすがに声を増やすのは大変なことです。しかし、心だけとしては間違っていません。箸先の汚れを最小限に抑えた考えは、現代の和食においても同じです。何が箸の使い方に教養、器用さ、食事の感謝などが現れます。普段何でもない人生だからこそ、その人の育ちや教養が大変な部分なのです。いかに美しく、いかに上品に食べられるかは箸の使い方であり、箸の汚れが違いです。さすがに、足先 1.5 センチは難しいですが、3センチまでは当然できる目安ではないでしょうか。このことを心がけ始めると、なかなか良い効果を生み出します。箸ができるだけ汚れないようにというのは抽象的ですね。一方、よろしいのは足先3センチまでという指示は具体的です。自分が手にする足先の汚れ具合によって客観的な判断がしやすくなります。実際、普段のあなたはいかがでしょうか。食事をする際に足の汚れ方を振り返ってみましょう。このことについては、今からでも改善は十分に間に合うのです。足の汚れ方は足先3センチまでになる良い効果がある。足の産地の食事なら、その4、足先の美しさは足を取る時から始まっている。日本の道で足を取る時どうしていますか。足先の美しさはという瞬間から始まっています。単に足を取ればいいだろうと思うのですが、どうでしょうか。試しにやってみましょう。片手だけで足を取ろうとすると、なかなか苦労します。片手で足を使う場合、足を取ることも片手ではいけません。足を取る時は両手を使い、正しいとされる方の順番となっています。ステップ1、右手で足の中央を押す。右手で足の中央を押す。ステップ2、左手で足を受ける。右手で足を立てた後、左手で足を下を受けます。左手の指は揃えた方がより上品に見えます。ステップ3、右手を足の右足まで滑らせて持ち帰る。左手で足の下を受けた後、足の中央分で持っていた右手を足の右足まで滑らせます。滑らせる仕草はとても美しく見えます。右足で足の上から下へと U ターンする形で持ち帰ると、両足を持つ形になります。足の上手な取り方を忘れず。足の30の食事なら、その後、前から見ない自分から食器に口を近づけて食べるのはマナー違反。場所には手の向き合いでは理解が必要があります。そうした器から来て食事を運ぼうとする際、これをしないようについ前からになってしまいそうになります。しかし、この食べ方はマナー違反です。これは有意と言われます。犬のような食べ方をしているように見えるため、よくない食べ方とされています。自然と腰が曲がってしまいますね。自分としては食事が取れないように前髪になっているつもりですが、外で見ていると難しい感じのです。同じ箸を使う中の場合は許容されるのですが、場所の場合は旅の一つです。持ち上げても良い器の場合は口元まで運び、前髪にならないようにします。持ち上げては、いかに器の場合は受け方として心髪を抑えながら食べるようにしましょう。前髪にならないように食べる。場所の30の食事なら、その6、場所では原則としてあなたは使わず心髪を抑える。日本料理では基本的に話を使いません。そもそもあなたは西洋のものです。もちろんあなたは自産してもいいですが、相席料理の場合基本的に使いません。泣きも置かれていません。では食事中の汚れはどうすればいいのでしょうか。和食の場合は外髪に抑えるのがマナーです。外髪とは指先の汚れのために使わしのことです。なかなか見られないものではないでしょうか。だからこそ、外髪がきちんと準備できていると、どうしたらこの人はきちんとマナーをわきまえているなと教えておかれます。本格的な和食に行く際は、ぜひ手持ちの畳にはバッグの中に入れておきましょう。日本料理店に入って席に着いたら、いつでもすぐ使えるように体を出して平和に置きます。もし椅子に座れている席なら、平和に置くようにします。本格的な日本料理店に行く際は、ぜひ外髪を持参していこう。日本料理では外髪を持参する。和食の30の食事なら、その7、外髪を使うことは3つの場面。外髪は食事中様々な場面で使います。初めは面倒だと思いますが、慣れてれば大変便利なものです。どういう時に外髪を使うべきなのか。食事中に外髪を使うものは3つあります。日本料理のマナーの前提として押さえておきましょう。場面時、汚れを拭く時。食事をしていれば口元が汚れやすくなります。この場合、外髪を使って口元を押さえることで、目立つ上品に汚れを拭きます。その他、食事中、うっかり汚してしまう場合もあります。水物を落としたり、箸足や下手をしたり、器などを汚したり、などです。そうした汚れを拭きたい際も、外髪が大活躍します。場面に、手の汚れを拭くとき。両用箸で三口元で食べる途中、汚れを拭きます。普段の食事なら、手を汚れの代わりに使ってしまいがちですが、改まった場所では外髪を使います。外髪を汚れの代わりとして使えば、万が一汚れをしたとしても、手の汚れを拭きます。また、焼き魚を食べる際、魚を固定する場合に手を使おうとする場合もありますが、直接手で汚れます。外髪を使えば、手の汚れを拭くことができるのです。場面3、食べ物を返すとき。魚を食べると、魚の方に残ります。手の天ぷらの頭や尻尾が残ります。そうした後ろのは、器の隅に寄せて外髪で追い出すのがマナーです。その他、最後は、つまようじも外髪で隠すようになります。このように外髪は様々な場面で活躍します。必要の一つです。外髪を使うことは3つの場面を押さえておく。場所の30の食事なら、その8、せっかく汚れを隠すために外髪を使っても、その場面を教えるのは意味がない。外髪は最短を使うことなら、最後は後も大切です。外髪は食事中の汚れを拭いたり、各社に通販に使います。最後は、外髪は上に流れですから、その場において大切になります。しかし、ゴミやテーブルの上に置いたまま解析するのはよくありません。外髪は、どこにも追い出すときを除いて、せっかく外髪で汚れを美しく拭いたとしても、ちょっと汚れを食事の場面を教えるのは意味がありませんね。日本料理では美しく解析するのがマナーとされています。もし、身の回りに余裕があれば、食べない魚の方には、手の尻尾でも外髪に包んでも使います。おや、まだ笑っている人だ。店の人のマナーを持ち合わせた人だと安心されるに違いありません。最後は、外髪は殻の中に入れ、時間に持ち帰ってから処理しましょう。ただし、荷物が増やしたら持ち帰るのは余裕がある場合にも結構です。状況によって持ち帰りがどうしても難しい場合にはそのまま置いて帰っても結構です。心がけたいマナーとして、できるだけ対応しましょう。最後は、外髪は殻の中に残さず持ち帰る。場所の30の食事なら、その9、外髪は殻の中には面倒を教えている基本的に私はさえませんが、外髪と呼ばれる足を取り参していく必要があります。最初はこれが面倒でならなかったのを覚えています。ところが実際、持参し始めると、前が最短に気づきました。外髪は目用紙に最後です。社会人なら仕事の都合で常に目用紙を持参していることでしょう。外髪を目用紙として使えばいいのです。ビジネスまでは目用紙、食事の際は外髪、構成は外髪一つが最後を演じることになります。勘ですから、場所はどんな選手にもありません。仕事の関係で急に日本料理店に行くことになっても変わることになるのです。余談ですが、仕事中に外髪を持っていると相手が驚かれることになります。外髪を持っていることは場所のマナーも知っていると連想されやすいためでしょう。また外髪は繊細ですから、外髪を目用紙として使うと丁寧な印象を受けることが多いようです。本来の外髪の使い方は異なりますが、そういう使い方もあるということです。外髪を目用紙として判断、持参するようにする。 和食の30の食事マナー。その10、割り箸は左右に割るのではなく、両面の正しいマナー。割り箸を割るときも、マナーがあります。普通に割ろうとすると、左右に手がありますから、横に向けて割ろうとする人もいるのではないでしょうか。確かに左右に割る方が引っ張りやすく、力が入りやすいです。しかし、これは良くありません。力が入りやすいため、勢いで横に入手してしまったり、器にぶつけて料理を落としたりすることがあるからです。正式なマナーは、上にあります。少し力を入れるんですが、生ごとに寄せると、力が入りやすくなります。こうすれば、引っ張った勢いが強くても、横に入手や器にぶつけることがなくなります。割り終わった割り箸は、すぐ再始めるのではなく、一度足を置きましょう。割った直後から再始めると、急いで食事をしようとする時間がないためです。マナーは常に一歩先を考えた配慮です。トラブルや誤解を招かないようにマナーがあるのです。割り箸は左右ではなく、上に割る。和食の30の食事マナー。その11。食べ方は個人の自由。自由と思えることには、大安全なくなっている。食べ方は個人の自由だ。食べ方を判断や役割ではない。好きな食べ方をさせてほしい。時々、食事マナーに関して、こうした意見を持つ人がいます。言うのは分かります。食事の味の判断からは、人それぞれです。食べ方は、しかし、それではマナーの意味がなくなります。何でも許容してしまうと、マナーがさらにマナーが良くなります。例えば、自分が美味しいと思えば、それでよしと考えてみましょう。和食にはそういうマナーを犯さないというマナーがあります。それがいいだろうと思います。しかし、一つ例外ができれば、二つも三つも同じだと考えるようになります。さらに、気持ちが緩み始め、マナーの連鎖が始まります。食べ方は個人の自由だといって、わさびを手に入れる。ご飯に醤油を直接かける。味噌汁にご飯を入れる。その結果、野生動物が食い散らしたような無心状態になるのです。何でも許された状態に美しさはありません。自由であることを許すことができます。確かに、個人の好みは大切ですが、何でも許容してしまうと、一転して無心状態になるのです。マナーは周りに迷惑をかけず、美味しく食べるためのルールです。食べ方は個人の自由ではありますが、自由すぎる状態は進められません。確かに、自分が美味しいと思えばそれでいいかもしれませんが、限度があります。最低限、超えてはいけない一線があります。その超えてはいけない一線がマナーなのです。自由な食べ方の中でも超えてはいけない一線を守る。和食の30の食事マナー。その時に、季節によって体積料理のメニューが変わる大切な意味とは、体積料理は季節によってメニューが大きく変わります。一汁三菜という人が変わりません。何が変わるかというと、触れる食材が大幅に変わるのです。イタリアン、フレンチ、中華においても食材が変わることは一般的ですが、和食の場合は特に顕著です。これはどういう意味でしょうか。何気なく食材を変えているように思いますが、大切な意味が込められています。日本といえば、四季の変化が大きいんです。春は暖かく、夏は暑く、秋は涼しく、冬は寒い。世界でもこれ今年の変化が大きいのは日本くらいです。日本の代表的な料理である海鮮料理はその季節に合わせた食材を使うのが一般的です。食事を通して季節感まで味わってほしい意味が込められています。また季節感を入れて楽しんでほしい意味もあります。気づきにくいかもしれませんが、今一度食材に目を向けてみましょう。食材の一つ一つに意味があります。春の食材といえば、一度目がある朝に火元を炊くのと早いの。夏の食材といえば、桃、味、肉、豚、キュウリ、枝豆、スイカ、シソだし。秋の食材といえば、ブドウ、ヨシ、サンマ、栗、ナス、ナスケ、ギンナン。冬の食材といえば、みかん、リンゴ、ヒラメ、アンコウ、ホウレンソウ、レンコン。料理を口にしながら季節感を味わうと海鮮料理がより美味しくいただけます。季節によってメニューが変わるのはそういう意味が込められているのです。海鮮料理の季節に合わせた食材に気づく。和食の30の食事なら、その13、2つの食い物はできるだけ早めに寄せる。和食ではお味噌汁など、水物が頻繁に登場します。特に温まった和食の場合は、かつきの水物が一般的です。ここで一つ注意したいことがあります。今回使うのは、水物を冷めにくくするためにあります。できるだけ温かい状態でいただきたいと思い、いただく直前に変わようとすると、思わぬトラブルに移動します。ワンが冷たくなった結果、ワンに絡みちゃくして、大変になるのです。無理な量として、中身を落としてしまっては大変ですね。かつきの水物ではすぐ変わるようなものです。冷めないようにという気持ちもありますが、殺さないように作業の方がさらに大切です。かつきの水物はできるだけ早めにいただく。和食の30の食事なら、その14、水物の差が変化にくいときの上手な相性。かつきの水物は時間がかかって冷えてしまうと、ワンに絡みちゃくして、大変になります。早めに手をつけていれば、こういうことにならないのですが、状況によります。すぐ変えようとしても、何らかの状況ですでに変化になるのです。さて、困りました。あなたがあと、開いた瞬間に涙が出て、どんな弱いに苦労をしたり、痛みがあるからです。こういう時、どんな開き方があります。親指と人差し指で輪の3秒に力を入れてみましょう。顔は悪いなけれどではなく、少し横に出しながら開けます。すると、あと、顔は痛みすまなくて、痛みやすくなるのです。親指と人差し指で輪の3秒に顔を出しながら開ける。場所の30の食事なら、その15、水物の範囲が問題だ。さて、どう食べる。水物の範囲は具があります。どれも簡単に口にできるかと言いたいところですが、一つ、食べ方に大変となる具があります。入るです。体温を食べるとき、苦労しませんか。体温は太い箸で繋がっているため、食べる前に切らさなくてはなりません。さすがに、口先を使って、体温を出すのはあまりに許しています。かといって、輪の中に箸を入れて、手を指で回すのは手間がかかりますし、輪の倒しやすくなります。食べたいのに食べられない。さて、どうすればいいのでしょうか。こういうことこそ最後の方です。水物は皮を開けた後、裏返して、温度層に置いているはずです。驚くべきことに、この皮は詳細側に使います。万能な体を食べようとするのではなく、一度、加熱してから食べればいいのです。これは、和食において、両者で食べ方であり、マナー違反ではありません。こうすれば、手が滑っても水物を倒すことがなくなりますし、体から身を離しやすくなります。体から身を離すときは、貝柱の部分の足で柔らかくするイメージで済みます。体から流れた後は、手を持ち上げて、口元まで運びます。水物の脳は最後に蓋を元に締めるのがマナーです。蓋を締めるときに残った貝殻は万能に移したいところが多いです。水物の蓋に移してから身を離す。和食の30の食事なら、その記憶、水物の皮を開けた時の水滴、あなたはどうしていますか。蓋を開けた後、よくやってしまうのは水滴を取る動作です。蓋を振って水滴を取る動作をした経験は一度あるのではないでしょうか。しかし、無理に蓋を振って水滴を取る仕草は少し慌ただしく見えます。落ち着いた場所の場ではふさわしくありません。誤って水滴が他の料理に飛び散ってしまうこともあるでしょう。蓋についた水滴は無理にどんなことをせずそのままにしておきましょう。開けた蓋は盆の右側の外に置くのがルールです。盆の中に蓋があると食事の邪魔になるため盆の外に蓋を置きます。水物は盆の右側に配置されているはずです。蓋を返して盆の右の外側に置いておけば食事の邪魔になりません。もし何かのタイミングで水滴が落ちてしまったときは持参している袋紙を使って拭きましょう。袋紙も左右にずらして少し拭くのではありません。上から差し押さえるように拭くと見た目も上手になります。蓋の水滴を取る動作は無視に試される。和食の30の食事なら、その10なら、ご飯の口に含めた卵の物を食べる場合には水物を食べるのは良くない。和食ではご飯と水物が出てきます。ご飯を食べながら水物をいただく人も多いのではないでしょうか。一緒に食べた方が美味しいと感じますが、気をつけたいというのはことです。口に料理を含めたまま水物をいただくのはよくありません。従来の7巻ではありませんが、したい食べ方です。口にご飯を含めたまま物を食べるのはいいのですが、口にご飯を含めながら水物をいただくのはよくありません。なぜでしょうか。似たような食べ方ですが、大きな違いがあります。ご飯は比較的味が薄いです。ご飯を口に含めたまま物を食べると、ご飯という下の上に強い意向の味わいが広がり、より美味しくいただけます。しかし、水物の場合は異なります。ご飯を口に含めながら水物をいただくと、流し込むような食べ方になります。噛む回数が少なくなり、消化しなくて、胃腸が痛くなります。口にご飯を含めたまま物を食べれば、水物が出てしまうことがありませんが、口にご飯を含めたまま物を食べれば、水物が出てしまう器を動かせるときは注意したいことが2つあります。1. 箸を使って器を動かせない。箸先を使って器を動かせるのは7時間です。不安定で料理を落としたりすることがありますし、引きずることで器や物に傷をつけてしまうからです。また、料理に対して頼んでいる姿勢に向けられます。2. 器を物の上で引きずらない。手で器を動かせるとき、物の上で引きずるのもよくありません。器や物に傷をつけてしまいます。では、どうすればいいのでしょうか。一度箸を置いたら両手で器を持ち上げて動かせる。これが正式なマナーです。両手で持つことで個別に安定しますし、器や物に傷をつけることがなくなります。ご飯にせよ、水物にせよ、手でも全ての器に共通するマナーです。器を動かせるときは箸を置いて両手で持ち上げる。場所の30の食事マナー。その19。取った皿は物の外に置くのがポイント。隠し料理の根料では2つの水物が頻繁に基本的に取った皮は裏返しにして温度外に置きます。右側に置かれている器の皮は右側へ置き、左側の場合は左側へ置きましょう。なぜ温度外に置くのでしょうか。温度中に置いてしまうと食事の邪魔になるからです。料理と関係のないものが手元に置かれていると食事に集中しにくくなります。また大丈夫だろうと思ってもそれが料理になって汚れたり万能倒してしまったりするからです。そういうことがないようにあえて温度外に置いて手元から離しておくのです。食事中はこの皮を体の代わりとして使うこともできます。ただし食事の場合はきちんと元通りに蓋をしましょう。取った皮は右側に置かれているものは右側へ置き、左側の場合は左側へ置く。和食の30の食事なら、その10、箸を持ったまま片手で器を持ち上げない。箸を器には持ち上げる時間があります。右手に箸を持っていると、つい左手で器を持ち上げたくなります。しかし、これは良くないマナーです。落ち着きなく急いで食べようとする時間に気にならません。あらゆる器を持ち上げるときは必ず両手を添える。 これが和食の原則です。例えば、ご飯を食べようとしたとき、まず両手で器を持ち上げてから手に足を取るようにします。吸い物の場合も同じです。美しく上品な姿に映ります。器を持ち上げるときは必ず両手を添える。和食の30の食事なら、その20時、手持っている器、手持ってはいけない器。和食には手持っている器と手持ってはいけない器があります。見た目もそっくりな器、メーカーに口されているので、あらかじめしっかり覚えておきましょう。手持っている器。ワン、小皿、小鉢、重箱、丼、醤油の小皿。器を持ち上げる際は、歩こうしてもいいように胸元まで引き寄せます。次に持ってはいけない器を確認しましょう。手持ってはいけない器。刺身や焼き魚が乗った器、揚げ物の器、大鉢の皿。一般的には、四角い4枚の料理は持ち上げない器が配置されているはずです。持ち上げてはいけない料理を口に運ぶ際、これを用意するのが心配でしたら、袋紙を桁の代わりにします。手を桁の代わりにするのはよくありません。例えば、魚を動かして切り分けて運ぶ際、手を桁の代わりにするのではなく、袋紙を使いましょう。手持っている器と手持ってはいけない器を覚える。和食の30の食事なら、その順に、魚を取る前から身をつまない。魚をいただくとき、やってしまいやすいマナーがあります。魚の裏を全て食べると、骨が虫の状態になります。骨と骨の間に隙間がない、その隙間から魚の裏をつまもうとするケースです。基本的に魚を裏返してはいけないので、隙間からチンチンと食べていけばいいだろうと思うのです。気持ちはわかりますが、これはマナー違反です。身が泥を取りやすくない、そもそも入信されたです。魚の裏を食べるときはひっくり返さず骨を取ります。外側で魚の頭を押さえながら背骨を取り外します。骨は器の向こう側に置いてから魚の裏を持たれるようにしましょう。魚の骨の間から裏を持たないようにする。和食の30の食事なら、その13、写真を食べるとき醤油わさびを混ぜるのは控えたいから。写真に直接醤油をかけるのはマナー違反です。直接醤油をかけると必要量が調整しにくくなるからです。マナーとしては、小皿に醤油を入れて刺身をつけて食べます。また、醤油を入れて小皿にわさびを溶かすようにする人も、時々見かけます。これは良くない食べ方です。醤油にわさびを溶かしてしまうと、わさび本来の刺激の悪くなることがあります。また、醤油に一応わさびを溶かしてしまうと、単に醤油だけで刺身を楽しむこともできなくなってしまう欠点もあります。そもそも、混ぜるという行為は和食ではあまり美しくありません。口の中で一緒になるのはいいですが、どれだって混ぜると美しさが損なわれてしまうのです。では、どうすればいいのでしょうか。刺身の上にわさびを必要なんだけど、乗せます。そのわさびを挟むように刺身を2つ用意します。その状態のまま、小皿に入れた醤油をつけると、うまさが出ます。これが正式な食べ方です。わさび本来の風味を感じながら食べることができるのです。醤油にわさびを溶かすのはやめる。和食の30の食事なら、その14、ご飯をお代わりするときのマナー。日本料理では、基本的にご飯のお代わりは自由です。少なだけ食べられます。ただし、お代わりをするとき、守りたいマナーがあります。茶碗の底に一口分だけ残した状態でお代わりをお願いしましょう。意外に思われる人も多いことでしょうが、一口分残すのは正式な和食のマナーです。ご飯を少し残すのは和食作法ではつまり無意味があるのです。まだ食事は終わっていないという意味が込められています。人によってはお代わりをくださいという合図を差し込んだり、面倒と思ったりする人もいるでしょう。茶碗の底に一口分の残している状態がお代わりをお願いしたい合図になり、わざわざ話しかけるのもなくなるのです。恥をかかせたり、話しかけるのもなくなったりする意味もあります。ただし、食事を終えたときは茶碗の中のきちんと全て食べるようにしましょう。全て食べることで食事が終わりましたという合図になります。ご飯のお代わりするときは茶碗の底に一口分だけ残しておく。和食の30の食事なら、その15、食事中に箸を休めたときもあります。正式な解析料理でも箸置きが用意されていないことがよくあります。ここでよくありましたマナー違反があります。茶碗などの器の上に置いてしまうことです。これは多くの人がついやってしまうマナー違反です。茶碗の箸置きの代わりにするのは無作法であり美しくありません。ではどうすればいいのでしょうか。箸を休めたのは2種類あります。盆の左口に置く。盆の左口に箸と出した状態でおきます。こうすれば箸先が汚れません。箸置きをする。自分で箸置きをするのも一つの手です。箸袋で箸置きをするためにはいくつか種類ありますが、こうしなければいけないという決まりはありません。もっとも完璧なものは数を見する方法です。箸袋を2つ用意すれば完璧な箸置きができます。箸置きがない場合は盆の左口に箸を置くか、箸袋で箸置きをする。和食の30の食事マナー、その16、最後は正しいマナー。最後は正しいマナーがあります。まず普通の箸と割り箸の場合で少し異なります。割り箸の場合、最後は割り箸は箸袋を戻したら最後は箸袋が当たるように袋の先を投げておくようにしましょう。箸の場合、袋紙を使って箸の汚れをきれいに取ってから元に戻します。うったり口を使って汚れを落とすことがないように注意しましょう。さて、ここで一つ疑問があります。なぜ箸と隠すのでしょうか。箸と隠すこと意味があるのです。割り箸の先には食べ物の汚れがついているため、苦しい状態です。この汚れを隠すため、我々は箸袋の中に戻し、汚れを出さないようにする意味があります。美しく食事を終えるという知恵なのです。割り箸を最後は箸袋を戻して袋の先を投げる。和食の30の食事なら、その17、つまようじは最短注意が必要。和食の席ではテーブルに作業が用意されていることがあります。食料は甘いが挟まった料理の食べ方に、その際に使うものです。半体化が残ったままでは自分が買いになるだけでなく、洗った時に相手の食べ方が見えてしまいますね。お互いに買いですが、食べ方を落とするために、つまようじが用意されているのです。年齢とともに食べ方が増えて、食べ方が増えます。年配者ほど、つまようじを使う機会が多いのではないでしょうか。問題は、つまようじの使い方です。多くの場合、食事の場で使い始めるのではないでしょうか。少し気をつけたい瞬間です。向かい合って座っている席者に甘いの食べ方が見えてしまい、不愉快になります。食事が終わって、気持ちの良い雰囲気が一気に強調してしまうのです。もし、デートの時なら嫌われても仕方ありません。特に、上の人と同席するが余った席では注意が必要です。もし甘いの食べ方が気になるような、つまようじを持って席を立ち、化粧室で作業しましょう。身だしなみは見ないことで整えるのならです。化粧室は身だしなみを整える場所としても活用しましょう。つまようじを持って席を立ち、化粧室で食べ方を取る。和食の30の食事なら、その18、食べ終わった器を重ねない。食べ終わった器は綺麗に片付けるつもりで器を重ねる人がいます。片付ける人の手間を考えると器を重ねた方が良いのではないかと思います。しかし、これをやってはいけないマナーです。器は繊細で傷つきやすいため、重ねるのはよくありません。気を利かせたつもりで器を重ねる人がいますが、店を渡すと嬉しく思わないでしょう。器も大切な商売道具です。必ず手に器では顔を戻しますが、その他の器に関しては食べ終わればそのままにしておきましょう。食べ終わった器は重ねずそのままにしておく。和食の30の食事なら、その19、お絞りは手を拭くためのもの。それ以外の用途で使わない。和食では食事前、一般的におしぼりが登場します。食事前、手の汚れを落とすため用意されています。しかし、このおしぼりを手を拭く以外に使うのはマナー違反です。汗が気になっていたとはいえ、顔を拭くのはよくありません。また、手の汚れを拭いて拭くのもいけません。そうは言っても汗が気になって仕方ない。どうしても気になるようでしたら、一度お手洗いに向かうことをお勧めします。お手洗いが好きなので、顔を拭いたりなど、気になることができるはずです。また、手を汚してしまったときには、袋紙を作業にします。もし、食事中に手を汚した場合は、店の醤油で拭いてもらえばいいのです。おしぼりはあくまで手を拭くために用意されたものです。それ以外の用途で使わないようにしましょう。おしぼりで顔や手を拭かないようにする。和食の30の食事なら、その30、食べ残しは料理の改善のメッセージになる。出された食事は全て食べるのがマナーではありません。残らず綺麗に食べ終わった器は大変美味しい料理でしたというメッセージです。綺麗に食べる。しかし、状況によって必ずしもそうとは言えません。食べ残す方がいい特殊な場合もあります。例えば、料理に何らかの不備があった場合です。料理が口に合わなかった。焼き具合が悪かった。時々、料理に対して不満を抱くことがあります。そういう時、無理に食べる必要はなく、残していかないません。むしろ残した方がいいでしょう。無理をしていても自分が不備になるだけです。残された料理は、急に食べると美味しくなかったのかなと思います。ここがポイントです。ここが良いのです。わざと残すのも場合によっては必要です。残すことで料理に美味しくなかった。悪い点があった。改善してほしいというメッセージになるからです。料理は残された食事を見て何らかの不備があったのではないかと感じ取り改善してくれるはずです。料理に不備があればわざと残すのです。間接的に料理に対する不備になります。料理に何らかの不備があ和食の30の食事なら、まとめ、その1、箸を使う前の点に気づく、その2、和食ならは箸の使い方に重点を置いて学んでいく、その3、箸の汚れからは箸で3センチまでになることができる、その4、箸の上手な取り方を増やす、その5、前からにならないように食べる、その6、日本料理では袋紙を持参する、その7、袋紙を使う主な3つの場面を押さえておく、その8、最後は袋紙はその場に残さず持ち帰る、その9、袋紙を用意して普段から持参するようにする、その10、割り箸は左右ではなく上に割る、その11、自由な食べ方の中も超えてはいけない一線を守る、その12、解析料理の季節に合わせた食材に気づく、その13、2つの水分はできるだけ早めにいただく、 その14、親指と人差し指で輪の津波、顔を出しながら当てる。その15、水門の負担対応してから身を離す。その16、蓋の水滴を取る動作は入水に跳ね返る。その17、口に料理を含んだまま水門を飲まないようにする。その18、器を移動させるときは足を置いて両手で持ち上げる。その19、取った蓋は右側に置かれているものは右側へ置き、左側の場合は左側へ置く。その20、器を持ち上げるときは必ず両手を添える。その21、手持っている器は手持ってはいない器は覚える。その22、魚の手の間から裏側の身を立てないようにする。その13、醤油のわさびを溶かすのはやる。その14、ご飯のおかわりするときは皿の底に一口分だけ残しておく。その15、足置きがない場合は、どの左口に足を置くか足袋で足置きをする。その16、割り箸を最後終わったら足袋を戻して袋の先を投げる。その17、爪楊枝を持って席を立ち、化粧室で食べ出すを取る。その18、食べ終わった器は重ねずそのままにしておく。その19、おしぼりで顔やテーブルを拭かないようにする。その30、料理に何らかの不備があればわざと残す。